お疲れ様です。ということで、この本の概略はね、さっきの音声で言った通りなんですけども、さっきというか前回の音声で言った通りで、犯罪を若いうちに起こしてしまう子たちっていうのは、その認知の歪みがあって、その認知の歪みの原因っていうのは、発達障害だったり、場合によっては知的障害もちょっとあったりな人がいて、で、それゆえに認知が歪み、社会の中で孤立してで犯罪を犯してしまうということなんですけれども、それが刑期の切り方に出てるわけですよね。その刑期を当分に切るということができないという脳の構造になっているからなんですよね。で、YLS とか YLT とか、そういうのを卒業している人がまず一つ思い出してほしいのが、BDNF ですね。あれはいつかな、ワイヤレスの結構後ろの方で、お話ししたと思うんですけども、家庭環境が厳しいと BDNF という物質が脳の中で出ないと。で、 BDNF は何に必要かっていうと、脳の神経を伸ばしたり複雑にしていくときに必要な物質だそうです。で、これが、安心しているとか充足しているとかっていう気持ちがないと、気持ちというかそういう環境に置かれてないと出ない。だから、過酷な環境で生きている子どもたちは、脳内で出ないので、脳の発達を一番しなきゃいけない時に、出ないから、脳がちっちゃくなったりして、虐待されてる子とか結構脳のスキャン取ったりすると、スカスカだったりするなんていう話もよくありますよね。そういうことも関係しているのかもしれません。も私がこの本を読んで一番怖かったのが、9歳の壁の話だったんですよね。少年院に入ってる少年っていうのは、私のイメージだと結構その窃盗とか暴力とか、あとそれから暴力団の手前とか、そういうイメージだったんですけども、性犯罪の人がすごく多いということでしたよね。しかもその性犯罪が9歳以下の女の子をターゲットにしているものが非常に多いと。で、それはなぜかっていうと、女の子には9歳の壁というものがあって、9歳を超えると女の子一気に大人っぽくなるから、大人っぽくなってしまうとコントロールできない。だからコントロールできる、わからない、世の中のことがまだ分かってない9歳以下の子に手を出す子たちが少年院にも結構ぶち込まれているというのを聞いてね、非常に身震いをしたんですよね。それはなぜかっていうと、その認知が歪んでいるんだけれども、誰が上か下かっていうのは分かってるわけですよね。だから、なんていうのかな、こういう事象っていうのは、私も犯罪系の心理学を読んでいつも思うんですけども、ああかわいそうとか、なんとかしなきゃとか、そういう表面的な思考では意味がないんですよね。意味がないわけです。だからこれはね、もう何とかしていかなきゃいけないわけですよ。だから私はこの本を読んで非常に思ったのが、なんていうのかな、この子たち、この少年に入ってね、犯罪をしてしまう人たちがこういう状態に陥らないように、早期の段階で、ありとあらゆるその防波線を張らなくてはいけないわけですよね。こうなっちゃったらなかなか引き返せないわけです、脳の回路なんで。だからその手前にかなり早くやらなきゃいけないんだけども、そのためにはですね、かなり専門的な人がかなり踏み込んで家庭に行かなきゃいけないっていう、すごい二重の難しさがあるわけですよね。しかもそれを税金でやらなくてはいけないってなった時に、税金ってなんだろうってすごく考えたんですよね。だからこの本を読んで私がすごく思ったのは、やっぱ政治ですよね。他その犯罪を防ぐ住環境としての国の満足度を上げる、安全性を上げるっていう時に、何に使うのが一番いいのかなってお金をね考えたわけです。なのでこれは本当に、なんていうのかな、大人が踏み込んで専門家が介入しないとなかなか難しいわけですよね。要は、この本の中にも書かれていましたけども、何らかのその家庭内の事情があって認知が歪む、もしくは先天的に認知が歪んでいる。で、家の中でも、学校でも孤立する。で、こういう子たちは大体学校の授業についていけてないので、それは認知が歪んでるからですよね。で、ついていけないので学校でも孤立する、バカにされる、セルフイメージが下がる、場合によっていじめられる。で、それに対抗して暴力沙汰を起こす子もいれば、学校でいじめられるので、そのうさを晴らすために9歳以下の女の子に手を出すやつもいると。で、それがどれぐらいやばいかっていうと、刑期を当分に切ることもできないぐらいやばいという時に、止めるとしたら本当かなりちっちゃい時ですよね。 まあ、なんか悩ましくなりましたね。でもね、実際にはなんとなく調べた感じなんですけども、そういう芽を摘もうっていう活動はやっぱどこ世界中で行われているんですよね。特にアメリカ、ヨーロッパですけれども、なかなか功を奏さないみたいだし、じゃあその早めに発見してサポートしたからといって完全に、こっち側に来れるかっていうとそうでもないらしいんですよね。だからこれは非常に大きなテーマだし、まあ、ちょっとノーリサーチなんで間違ってるかもしれないんですけども、昔天狗って言いましたよね。なんか神社とか林に隠れていて、天狗が出ると子供が消えるっていうの、あれ要は、まあ、そういう人だったんじゃないかなと私はこの本を読んで思い出したりしました。で、私は小さい時にですね、よくおじいちゃんに、手を引かれてですね、お散歩と称して神社とかに行ったりもしたんですね。近くに結構今パワースポットに有名な神社があったりしたんで、でその時に、天狗の話をですね、おじいちゃんが何回もするわけです、私に。で、絶対に一人で来てはいけないよと何回も何回も言われて、なんでなんだろうなと思ってたんですけど、ある程度大人になって知ったんだけれども、あ、天狗ってそういう意味だったんだなと。だから天狗出たらよくないよということはあったらしくて、よくそれは聞いていました。で、昔神社の境内っていうのはね、子供がよく遊んでたみたいですもんね。そのだからそういう人たちも狙ってそういうところに行ってたんじゃないかなというふうに思います。ということで、ちょっと変な話になってきましたけれども、今回の音声何が言いたかったかというと、9歳以下の女の子気をつけようとかそういう話ではなくて、やっぱりこういう本っていうのは読まなきゃいけないなと私は思っているんですね。なんていうのかな、ずっと同じスペックの人と関わっていると、なんか可でもなく不可でもなく、そんなに悪い人と関わることってあんまないじゃないですか。あの人なんか嫌な人だなとか、一緒にいてもレベル上がんないなとか、そういうのはあるかもしれないけど、よもやその人が犯罪者とか、その周りでゴロゴロそういう人がいる環境っていうのはあんまりいないけれども、でもいつか接触するときは必ずあるんですよ。それが自分じゃなくて、自分の大事な子供だったり、自分の大事な家族かもしれないから、こういう問題っていうのは問題が起こる前にもしっかり私は読むべきだと思うんですよね。だから今回この本はきっかけとあるけども、犯罪心理学の本とかはAmazon でもいっぱい売ってるので、ぜひ読んでみてほしいなというふうに思いました。で、次の音声ではちょっと別の展開について言及したいなと思います。以上です。